もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
41歳です。
41歳。結婚してます？
はい、あ、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
42歳です。
42歳。お子さんは、
はい、あ、いてません。
そして今お二人で暮らしてるんですね。
いや、姑と暮らしています。
姑さんと、
はい、
すと3人ですか？
あ、3人です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、今日は土地の権利の問題。
はい、誰の土地ですか？
土地はもともとは主人とお母さんと主人の兄の3人の名義だったんです。
はい、はい、
それでそこに、あ、その前にお父さんの名義だったんですけど、お父さんが亡くなりはって、
はい、
そして家自体も古くなってきてたんで、
はい、
でお母さんがなんか、あ、うちの主人の方に帰ってきてくれへんかって言って、お父さんが亡くなったから寂しいやみたいな、
はいはい、
っていうので帰ってきたんですよ、実家に、
はい、
そしてまあもう家も古いしちょっと建ててくれへんかみたいなことになって、
はい、
主人が24歳の時で、まだ私たち結婚してないんですけど、
はい、
その時に新しく家を建てる際に、
はい、
本当は主人の名前だけにしてたらよかったんですけど、
はい、
お母さんが3人の名前にしてたら税金が安くなるから税金対策でそれをするって、
3人の名義になった、
はい、
だけど3人の名義だけど、このお兄さんは、
はい、
この家を作る時に、
はい、
お金を出してるわけではない。
いや、何も出してない。
出してないわけ
です。それで、まあそこは家を建てるじゃないですか。
はい。
主人が。
はい。
そんで、頭金はお母さんは出してくれてるらしくって。
はい。
で、そっからはもう知らないよ、みたいな感じなんですけど。それで、まあ家を建てる際に、連帯保証人っているじゃないですか。
はい。
それを、お兄さんの名前が土地に入ってるから、
はい。
銀行の方が、お兄さんが連帯保証人だったらお金を貸すっていう感じなんで、連帯保証になって、あ、な、ほんだらなるって言ってくれて、
はい、
でその時、まあ、別にこんな土地いらんしみたいな感じやったらしいんですけど、
そんな、そんな土地は俺は
いらんから勝手に家ぐらい建てろやみたいな、
はい、
それで連帯保証人になってくれて、
はい、
それで家は建ってローンもずっとちゃんと払って、
はい、
別に迷惑も一切かけてないんですけど、
はい、
何年か前にお母さんが次の病気になりはって、
はい、
そしたらまあ治療費、がんなんで治療費とかかかるじゃないですか、
はい、
うちの旦那だけが全部まるまる出すだけで、まあ、お兄さんは一切出さなかったんですけどね、
結局、はい、
で、まあけどもうそんなごちゃごちゃごちゃごちゃ言うもあれやしみたいなんで、そのままずっと、まあ、あの時は悪かったとか言いながら、まあそのまま放ってたんです。まあそれからまた年月が5年ぐらい経って、次はまたお母さんが、次はまた違う病気になったんです。
はい、
嫁姑はすごかったんですよ。
嫁姑がすごかったっていうのはどういう
嫌がらせというか、なんか、まあ、仲が悪かったっていう、
はいはい、
それでお兄さんにずっとその相談を、お母さんがもうちっちゃいことも大きく相談してて、
はい、
まあ、あることないこととか言ったりして、
はい、
でお兄さんはそれを全部信じて、
はい、
で私たちにちょくちょくなんか言うてくるわけじゃないですか、
はい、
そんでそこで、まあ、揉めたんですよね、
うん、
そしたらもうお兄さんが怒ってしまって、
うん、
そしたらそれやったらあれ土地をどうにかしろっていうことになって、
はい、
あ、けどそれも直接言い張れへんのですけどね、
はい、
なんか電話とかメールとか、
土地は投資のって、土地はその先ほどの話だと3人の名義になってるわけですね。
あ、そうなんです。あ、それで病気になったからお母さんがもう主人に譲渡したんですよ、自分の土地は、
はい、
それでお兄さんが次は連帯保証人を外せこの野郎みたいなんで、
はい、
もうすごいヤクザみたいなメールがかかってきたり電話かかってきたりして、
はい、
けどローンを一括で払うか土地を抜いてもらうかの二択じゃないですか、
はい、
ただその土地が、まあ、安いかな、
はい、
まあ、そんなぐらいの値段でみたいなことで言ったら、
はい、
もうなんか全然もう話し合いにもなれへん、3億円じゃないやら言って なんか、もう嫌がらせみたいなことを言われて、
はい、
で、それか出ていくかどっちかにしてもらうって言って、言われたんですよね。
はい、
で、そっから、もう嫌がらせが、もう1日200件か300件とか電話がかかってきたり。
言っても1日に200件以上。
いや、もう家もずっと鳴ってるんで、もう。
じゃあ、鳴りっぱなしのような感じ？
鳴りっぱなしなんです。
はいはい。
最初の頃はね。それで、メールも70件ぐらい、1日。
はい。
が、1週間ぐらい続いて、
うん、
で、そっからだんだんちょっと落ち着いてきて、今3年経つんですけど、今では、あれ、1ヶ月に2回ぐらいは、もう7、8件ぐらいの電話やメール。
はい。それで、今な、相談、あなたの相談というのはどういうことですか？
いや、それで、そのメールの内容が、土地が今まで、その俺の土地の分のお金を払えっていう。
俺の土地の。
貸してるという形で。そんなんってあり得るんですかね？その契約もしてないのに。
そんなことがあり得るのかというのが、
そうです。
今日の相談です。
もう最後、はい。
はい、わかりました。今日のスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あ、お願いいたします。
安心してもらうために最後の一番聞きたいことから答えますね。
あ、はい。
お父さんが亡くなったのは何年前？
20年前ぐらい。
ご主人が24の時に戻ったって言ったから、20年弱か。18年。
そんな
もんだよね。はい、に戻ってきて、で、家を建てたのがその後ですもんね。
はい、そうです。
だから17年、8年みたいな、そんな感じですかね。
そうですね。はい。
その時からすでに土地は3人の名義で、お父さんからの相続は、
はい、
共有持ち分どうなってたか記憶あります？その辺は分からない。
分かんないです、うん、もう土地だけがそういうことになってるだけなので、
はい、でいずれにしても3分の1の持ち分を持っている、土地の持ち分を持っているお兄さんが、はい、あなたたち夫婦とお母さんが住む家を建てるのを分かっていて、はい、連帯保証人になって、
はいはい、
それから17、8年ですね、
はい、
賃料も請求しないで来たわけですから、
はい、
まあ、揉める前を入れても15年ですわね、この 3年前ってさっきおっしゃったっけ、はい、そうするとこれ使用貸借というしかないんですよ、はい、要するにタダで貸してあげるっていう、そもそも、土地の所有者が土地の利用方法を決めるのは、
はい、
共有者のその権利の半分持ってる人が決められるので、
はい、
でそれでいいですということでやってきたわけですから、
はい、
ここはタダで貸してるっていうことになるんですね。契約書は巻いてないと、作ってないと思いますけれども、作ってないけど、事実として払った事実もないし、払えと言われたこともないので、なので使用貸借なんだという前提でいいと思うんです。そうすると今になって、
はい、
ここは貸したんだから、
はい、
その権利3分の1持ってる俺に賃料の3分の1分を15年分くれというような請求は、
はいはい、
まず通りません。だからそこは大丈夫です。
はい、
安心してもらって。
あ、はいはい、
で、まあ、それがご質問だっていうか、ご相談だと、それで終わっちゃうんですけれども、はい、まあ、その他にいろいろな法律の問題があるので、
はい、
それで説明していきますね。
はい、
で、はい、揉めた後の、その、着信拒否が何件って言いましたっけ？
もう200件ぐらい。
それは何、1日？
1 日、2時間か3時間かの間に。うん、
でメールは70件来るわ。
70件、もう2時間か3時間の間に。ね、
でそれがご自宅にもまた。電話
来るでしょ？家の電話はずっと鳴りっぱなし。
それはもうほとんど犯罪的領域に入っているので、今は月2回になってるからもういいんだけど、
うん、
もしそんなようなことになったら警察に相談行った方がいいです。
あ、行ったんですよ、
うん、
そしたらなんか身内なんでややこしくなりますよって言われて、
う
ん、
まあそれはそうだよね。でもすでにややこしくなってるからなってるわけで、
そうなんですよね、
なりますよって、もうなってますけどっていう話だから。
そうなんですよ。だからどうしてすればいいんだろうなっていうので今まで来て、
兄弟の家で揉めちゃって、はい、お兄さんが弟のうちに、はい、少なくとも迷惑防止条例違反とかいうのには当たるはずなんで。
あ、そうなんですか。だから
それはもしそんなことがあったらちゃんと、いやいや、そうおっしゃるけれども、はい、ややこしいことになってこうなってるんだから助けてくださいと言わねやいかんですね。
あ、なんかうちの実家の方にのことまで、なんかもうしばきに行くとか、なんかもう変なことばかりかかってきて、
うん、でね、しばきに行くとかそういうことがメールとか留守電に入っていたら、迫惑防止条例違反どころではなくて、脅迫罪っていうのに、はい、刑法の脅迫罪に当たるから。
あ、そうなんですか。
当たりますよ。 しばくって意味がどういう意味かって話ですけど、少なくとも優しい話じゃないでしょ。
ああ、もう死ねやらすごいんですよね、うん、もう。
だからそれは全部、証拠として残してね。
ああ、もう全部残してます。うん、
で、ただ今は収まっているから、
はい、はい。
こういう時にわざわざ警察行って、火に油を注ぐことはないから、はい、ないしはもう一回火つけることはないから、
はい、
今はまあ月に2回なら我慢もできると思うんだけど、
はい、
もしそんなことになったら、ちゃんと対応した方がいいです。
は
い、
あ、わかりました。
それから今のね、土地の所有権の話があって、
はい、
土地はそうすると今、あなたのご主人が3分の2の持ち分を持っていて、はい、3分の1をお兄さんが持ってるわけですよね。
はい、そうです、そうです。
で、共有物の使い方というのは、
はい、
共有持ち分の半分以上、もう多数決で決まるっていう方が分かりやすいんで、
はい、
そうすると3分の2持ってる、これお母さんからもらっといてよかったですよ。
ああ、そうですか。
うん、だからこの土地の使い方ってあなたのご主人が決められるの。
ああ、そうなんですか。
うん、だから、はい、いやいや、これはずっと借りてるしこのままなんだっていうと、法律的にはお兄さん側はどうしようもなくて、
はい、
3億円で買えなんて言えないんです。
あ、言
えることはやれることは共有物分割請求っていう、
はい、
これを割ってくれと。で、はい、実際だけど家が建ってるから割れないから3分の1のお金を、
はい、
現物を割る代わりに払えばいい、代償金って言うんですけどね、
はいはいはい、
そういうのが法律の定めなんですよ、
はい、
だから3億円くれなきゃ出てけなんていう権利はお兄さんにはない。ここの使い方は3分の2持っているあなたのご主人が決めるんで、確かにでも多数決の応募は許されないから、はい、そういう時はだったら俺はもうこれを分割してもらうんだってことは裁判所に言いに行けるっていう、そういう法律になってるんです。で、はい、家は最初のお話だと、
はい、
費用はお兄さん出してなくて、
いやもう0円
でしょ。で、頭金お母さん出して、で、これはどうなんですか、もう終わったの。
いや、あとはまだ15年ぐらい。
まだ結構残ってるんですね。
まだ1600万ぐらいあるんで、うん、
だけどそれは借金して家を建てて自分で負担してるわけだから。
あ、もう全部、う
ん、払ってるのは銀行に返してるだけだからね。
そうですよね。
資金を出したのは3分の2弱があなたの、旦那ご主人なんで、
そうする
とお兄さんは名義上残っているだけで本当の所有権はないわけですよ、
はい、そうですよね、うん、はい、
だからそれについては名義を書いちゃ、もうそのようにしちゃったから所有権が本当にお兄さんにあるという話ではなくて、はい、いやいや、税金もこれまで払ってきていないし、そもそも建てるお金は何も出してませんと。
はい。
だからこれは名義がそうなっちゃってるだけで誤りですと。
はい、わかります。
大体お話できたと思うんだけど、よろしく
ね。はい、もう満足です。
はい。
満足してあれですか、よくわかりました。
あ、よくわかりました。すいません。ちょっと。
坂井先生が説明してくださったようにね、払いって言っても払う必要ないって、はい、事実は大変なことじゃないんですこれ。
ああ。
極端に言えば事実はもうどうでもいいような話なんですよ。
あ、ですよね。なんかそういう気がしました。
ところが、
はい、
どうでもいい話を、
はい、
人間関係が、はい、すごい問題にしちゃっただけの話なんです。
ああ、はい。
そこの原点をしっかり、
はい、
頭に置いておいてください。
はい、わかりました。
みんながなんか欲求不満なんです。あのね、みんなが欲求不満だから小さな問題もみんな大きな問題にしちゃうの、
はい、そうなんですよね、うん、なんかもうすごいんですよね、
うん、すごいですよ、はい、だからもう事実はどうでもいいの。
あ、
どうでもいい事実をものすごいことにしちゃうのは、
はい、
みんなが欲求不満だから。
あ、
ね、
そうですね、
ええ、うん、そう思って楽しくやってください。
はい、あ、
はい、どうも失礼します。
すいません、ありがとうございます。
事実は些細などうでもいいことですけれども、欲求不満なことがものすごいことにします。